ラジオポリスからの交通安全情報。
皆さんこんにちは。毎週木曜日のこの時間はラジオポリスからの交通安全情報ということで、奈良県警察の警察官の皆さんをゲストに迎えて、奈良県内の交通安全についてお伝えしていきます。早速今日お越しいただいた警察官の皆さんです。どうぞ。
はい、リスナーの皆さんこんにちは。奈良県警察本部の松田です。よろしくお願いします。そしてもう一人。
はい、今日も皆さんに交通安全情報を元気にお届けします。奈良県警察本部の奥田です。よろしくお願いします。
松田さん、奥田さん、1月ももう半分が終わってしまいましたね。
はい、
お正月っておせちとかお餅とか食べました？
はい、おせちもお餅も食べましたよ。松田さんも奥田さんもちょっと聞きたいんですけど、お餅、はい、お餅どうやって食べるのが好きですか？私はちなみにお鍋に入れるのが好きです。
お鍋？
はい。
私はね、もう普通にお雑煮とかね、食べるのがいいかなって思います。
はい、私はきなこが好きです。
あ、きなこも美味しい。
はい、はい、まあね、まだまだこの話が広がっていきそうなんですけれども、はい、まあ、そろそろね、本日のトピックスお願いします。
はい、私ももっとお餅の話したかったんですが、まだの機会にさせていただきます。では本日のトピックスは、白母寺の交通事故防止についてでーす。
奥田さん気合入ってますね。
はい、今年も元気にお伝えしていきます。では行きますよ。マサさん、白母寺って聞き慣れない言葉ですよね。
確かにあんまり使わないですよね。日が沈むのが早いってことですかね。
そうですね、あの白母寺とは日没時刻の前後1時間を指し、日照状態が急激に変化して視界が不安定になる時間帯です。よく日暮れ時とか夕暮れ時とも言います。
なるほど。
今日は白母寺にはどんな危険があるのか、どうすれば交通事故を防ぐことができるのか、皆さんに知っていただきたいと思います。そしてぜひ実践してください。
わかりました。どんどん行きましょう。
はい。夕暮れ時は前照灯、ライトを点灯させない車両が多いです。オート設定で自動点灯する車両もありますが、まだ明るいと判別されますと点灯しません。ライトが点灯していないことで歩行者の発見が難しくなります。
ですから白母寺にはライトを早めに点灯させてくださいね。
わかりました。
ライトを点灯させたからと言って安心するのは早いですよ。運転手さんから見て、右から横断する歩行者はライトの光が行き届かないため発見が遅れがちです。
左右の安全確認は大切ですね。
しっかり安全確認をします。
白母寺や夜間は歩行者の発見が遅れて事故に至るケースがほとんどです。ですからライトの点灯が事故防止につながるんです。
奈良県警察では夜間に目立つ反射材、前照灯の早め点灯と上向き点灯を合言葉に、白母寺と夜間の交通事故防止に取り組んでいます。
具体的には何をされているんですか？
はい、歩行者と車両の運転者両方に交通事故防止を呼びかけています。
交通事故をなくすためには歩行者も注意してほしいことがあります。まず黒などの黒い服の服装をしている歩行者はとても発見しづらいので、白や黄色などの明るい目立つ色の服を着てお出かけしてください。さらに反射材を活用していただけたら100点満点です。
はい、歩行者の方も自分の身を守る行動をすることで交通事故に遭う可能性が低くなるんです。そのためには自分の存在を周囲に知らせること、つまり反射材をつけることがとっても大切なんです。
よく夜道を車で走っていると街灯があるような道であれば歩行者も見えますが、街灯が少ないような暗い道であれば本当に歩行者が見えない時もありますよね。 だから明るい服装と反射材ですね。
はい、
その通りです。先ほどお話しされてた合言葉の後半はどういった意味ですか？
はい、前哨灯の早めの点灯と上向き点灯ですね。これは視認性の向上のためにライトを早くつけてくださいね、ハイビームも活用しましょうという意味なんです。
上向き点灯がハイビームです。
ハイビームはどれくらい効果があるのでしょうか？
はい、ロービームは照射距離が約40メートルに対して、ハイビームは照射距離は約100メートルなんです。
つまり見える範囲が広がるので、遠くの歩行者も早く発見できるわけですね。
40メートルでも十分に感じますけど。
いえいえ、法定速度の時速60キロで走行すると危ないと思ってブレーキを踏んで実際に停止するまで約44メートルの距離なんです。間に合いませんよね。
はい、天気や道路の状況によってはもっと距離が長くなります。
わかりました。
マサさん、蒸発現象ってご存知ですか？
運転免許を取るときに勉強しましたけれども、あんまり聞き馴染みはありませんね。
自分と対向車とのライトが交わった地点で、光の乱反射から歩行者が消える、見えなくなる現象を言います。
対向車の直前直後は、ライトの光に目がくらんで、歩行者の発見が難しくなります。
つまり、事故を防ぐために気をつけるポイントなんですね。
そうなんです。車両の運転者は、夜間は見えにくいことを自覚して、安全な速度で運転。歩行者がいるかもしれないという危険予測をお願いします。
あと、対向車とすれ違うときはロービームにしてください。ハイビームは周囲の迷惑にならないように使っていただきたいです。
はい。
歩行者は車両の直前直後で横断しない。ドライバーから見えていないかもしれないという意識を持つことが大切です。
自分の身を守る行動ですよね。
意識と行動が大切。よくわかりました。
最後に日没の時間についてです。今日1月23日の日没時間は17時17分です。毎日今日は何時何分だと確認する方は100点満点です。
そうですね。でもなかなかそんな方いないですよね。
そうですね。せめてこんな時間なんやということだけでも今日は知っていただきたいです。
はい、きちんと覚えて帰ります。
はい、夏と冬では約2時間半も日没時間が違いますのでね。
7月ですと午後7時ぐらいまで明るいですよね。
はい、12月は午後4時過ぎにはもう日が暮れ始めます。
そうですね。ところでマサさん、おさらいですよ。先ほど言った1月23日の日没時間は何時でしたか？
そうですね、5時17分ぐらいだったかなと思います。
正解です。さすがです。
やった。
今日は白馬寺の交通事故防止についてお話しさせていただきました。ラジオをお聞きの皆さんも日没の時間を気にしていただき、交通事故を起こさない、交通事故に遭わないよう、ライトの早め点灯と反射材の活用、よろしくお願いします。
はい、よく新聞にね、日の入り日の出の時刻って載ってますよね。
そうですね。インターネットでも奈良日の入りって検索したら時刻が出てきますもんね。
はい、そうですね。
皆さん一度調べてみてくださいね。
はい、調べてみます。ところでこの寒い季節、他に気をつけることはありますか？
はい、そうですね、マサさん、車のガラスが凍ったことって今シーズンもありましたか？
今のところはあんまないかなって思うんですけど。
そうですよね、はい、私も今のところ車のガラスが凍ってたってことはないんですけども、この1月2月がやっぱり寒くなるので、ガラスが凍りやすくなったりということは、路面が 凍っている場合もあるっていうことですよね、奥田さん。
そうですね。路面が凍っている時に、慌てて急ブレーキや急加速をしてしまうと、うん、スリップしてしまって事故につながってしまう可能性があるかもしれませんので、
はい、
まあ、寒いな、ちょっと凍ってるかもしれへんな、という時は、危険予測でかもしれない運転で、もしかしたら凍ってるかもしれないと思って、スピードは抑えめに行っていただきたいですね。
そうですね。
スピードはね、抑えめに、なるべく安全確認をしてから発進していき、いただきたいものですね。
そうですね。
はい。またフロントガラスとかがね、凍ってるまま、たまに、そのうち、溶けるかなと思って走っておられる方おられると思うん
ですけど、あれも危ないですよね。
視界が、はい、視界がね、全然遮られて見えないことがあるので、しっかりと出られる前には、うん、凍ってるフロントガラスを溶かして、
うん、チームを取ってからね。
はい。
温めてから、
はい。はい。
でね、前のフロントガラスが汚れてて、走ってる途中に、こう、ワイパーでシュッてこう、水かけたら、ピャーって凍ること、ないですか？
寒い日はあるかもしれないですね。はい。
それも注意したいですね。
そうですね。はい。もうね、ずっと、凍らないように温めてから、発進っていうのも気をつけて、
はい。はい。運転してる時にはもうどうすることもできないので、やっぱり発進する前に、うん、ちゃんと周りが見えているのか、路面が凍っていないのかっていうのを確認した上で走っていただくのがね、大事かなと思います。
はい。
発進の際もね、事前の確認が必要ということで。
はい。
はい、では、そろそろ時間ですかね。松田さん、奥田さん、ありがとうございました。
ありがとうございました。
以上、ラジオポリスからの交通安全情報をお送りいたしました。
相談中心に、そうだ相談中心に、運用のこともローンのことも仕事のこともどんなことでも中心に相談、いつもあなたの中心です、いつもあなたの中心です。
FM マホロバは トモルテ河原元奈良睡眠ラボスタジオから 79.5MHz 呼び出し符号 JOZZ7BVFM で放送中。地域情報、防災情報、あなたの知りたいことが満載です。